はい、引き続きスタッフによる座談会を行います。テーマはですね、先ほどちょっと申し忘れましたが、ピパウシはどこへ行く、ワイワイガヤガヤという、こういうテーマで進めてまいります。出演はですね、 FM ピパウシのスタッフ、私を含めて5名で進めてまいります。先ほどはですね、まあ、このラジオの発足の何て言うんでしょうか、きっかけであるとか、実際このように放送を続けてどうなっているかということのお話をしたわけですが、生田目さん、このラジオのですね、役目を十分果たしているのかという話をちょっとしてください。
なかなか地域だと聞ける範囲が限られているんですけれども、札幌やこうインターネットで流れていて、はい、それでインタビューコーナーでは昔の話が聞けるし、それから、ゆからだとかそういう公衆伝承の放送もしているし、はい、あとニュースではそのアイヌ文化の現状っていうことをお伝えしたりしていますよね。でアイヌ文化をこうより理解してもらうとか普及するっていうことでは、はい、頑張ってやれているんじゃないかなと思います。
なるほどね。まあそうすると、まあラジオの役目は果たしているのではないかというような話
ですね。まだまだでも、ね、いろいろな改良点とかあるとは思いますけどね。
は
い、
まあ、実は私もですね、この平取町二豚に生まれで、高校卒業するまではこの二豚に住んでいたんですね。うん、そして東京へ出まして、大学を含めて10年近く東京に住んでいたんです。そして29歳に戻ってきてですね、ちょうど、何て言うんでしょうか、11年ぐらい向こうでいて戻ってきたわけです。そしてこの地元を見回すとですね、うん、実は私はもうすっかり都会人の感覚になっていて、帰ってきた時にですね、一番いいなと思ったのは、実は富川にあるケンタッキーファーム。あそこは芝生が敷き詰められてて、水洗トイレでですね、もう、なんていうんでしょう、食事するにもアーチェリーやったり、卓球やったりですね、ローラースケートやったりして、都会向けだったんですね。で、その話を地元の人に言うと、あんなケンタッキーファーム500円も駐車料取られて、誰が行くもんかって地元の人は言ってたんですね。まあ、その辺、ちょっと関さんですね、関さんも札幌出身で現在、平取町触れないで仕事をされて住んでるのは二部隊ですが、その辺のその二部隊の魅力っていうんでしょうかね、その辺をちょっと教えてください。
そうですね、昨夜もね、こう夜ちょっと出かけて帰ってきたら、今月は雲で、時期から月は見えなかったんですけど、その空に輝く星、もうとても綺麗なんですね。
はい、
で、その3人のイラクで拘束された方たちのことも、そういう、こう、宇宙でつながっている、その天空でつながっているんだよな、なんとか、こう、助かればいいなっていうふうな思いとかね、生の自然があるっていうか、まあそれはお金にはならないんでね、その、なんていうか、ケンタッキーファームはお金を取っていた施設ですけれども、二豚には、どこ行ってもそういうことでは、直接お金をいただくところっていうのは、まあ博物館とかで温泉とかそんなくらいなんですけれども、まあ私はやっぱりそこへもう一度行きたいなと思わせるものは何かって言われたら、多分そこに住んでいる人たちの魅力とかね、そういうことも大きいのではないかなと思うんですよね。その自然環境とかもあるかもしれないけど、またあの人たちのいるところへ行きたいって思う、そういう気持ち、
なるほど、
はな、もう一度行こうという気にさせるところもあるかなと思うんですね。
まあ、例えば入隊に来ると、ほっとするとか、
そうですね、
気持ちが安らぐとか、そういうことが、まあ、提供できるという。
私はやっぱり通って遊びに来ている間に、やっぱり行事もたくさんあるし、これはやっぱりこう通っているだけではなんか、そこの一部に自分もなりたいなという、そんな思いがだんだん募っていったんですよね。
なるほどね。はい、それではですね、二部隊の魅力ということで、梅木校長先生にお願いします。
はい、一番はね、やっぱり人だと思うんですよ。
なるほど。
学校という立場から言うとですね、いろんな学校回ってきて、地域にね、すごい思いがあると。それから地域をよく愛しているっていうかね、大切にする人たちが多いっていうかね、でその人たちが、学校は俺が学校っていう意識を持っている、で学校を守る立場としては非常にこう住みやすいっていうかね、本当に地域にある学校としての 役割を果たしていきたいなっていう、そういう責任感を感じますね。
なるほどね。
その次は、まあ、自然はどこにでもあるので、まあ、自然はいろいろ予算あるでしょうけども、
はい、
あの文化施設とかね、もろもろ二豚にしかないものってありますよね。
そうですね、う
ん、誇れるものがたくさんある、
うんうん、
まあ、そう思いますね。
はい、それでは川上正樹さん、
はい、
二豚の魅力についてお願いします。
そうですね、やっぱり自然がとても身近にあって、僕はちょっと前まで札幌で住んでたんですけど、
はい、
札幌の空気とは本当に違うんです。
そうですね。
とても空気が澄んでて、もう僕は二豚から離れられないなと思いました。
そうですね。まあ私も東京で住んだ経験あるんですけども、もう東京でいると一日外を歩いてるとですね、もう鼻の穴が真っ暗になっちゃうんですね。本当になりますよ。あの霧紙でね、鼻の穴ふっとこすると、
はい、
まあ、私も一時営業やってたことあるんで、カバン持って一日、朝9時から5時ぐらいまで歩き回ると本当にね、で鼻毛も伸びるの早いですよ、
ね、
これ本当の話。
水谷でいたら春になったら春の空気の匂いが
そうそうそうそう、
季節でこういろんな感覚が味わえる、
本当それはあると思いますね、その季節の匂いっていうのは、まあ、私なんかあのオートバイに乗ってですね、たまにあの町内走るんですよ。そうすると抜き別に行くと、その養豚場の近くだとあの豚のね、田舎の香りという、また牛のいるところで牛のその、まあ、香りとは言いませんが匂いがするわけですね。そして沼地行くと沼地独特の土の匂いっていうのかな、水の匂いっていうのがその匂いするんですよ、本当に。
でやっぱりその、うん、まああのそういうね、匂いとか、うん、あれも人もですけどね、食べ物の魅力、
そうね、
うん、それもすごく あるんだけど、うん、なかなか今その、まあ、地元で取れるものを地元に住んでいてこう直接あの口にするっていうことが難しい時代ながら、ここでは結構なんかうまくいってるかなっていう、
そうだよね、
消費量はね、
なんかその今回インタビューしても聞いたことですけど、そのいろんないいことが一個一個あったり、こうみんな一人一人頑張っているんだけれども、なかなかこう協力して大きな力を出すっていうことが、これからできていけばいいのかなっていうふうに、
そう、それは思いますね。まあ、私もね、こういろいろ新谷アイヌ資料館の何て言うんでしょうか、副館長または学芸員ということで、まあ、観光業の一部も担っているわけですね。それを考えますと、この二豚の周辺またはビラトリ町内にはその観光資源となるものがたくさんあるんです、実は。そのアイヌの、まあ、地名というか、まあ、簡単に言いますと春骨ではユックチカウシと言いまして、かつて鹿をですね追い落として、その岩から下へ落として、狩りをした場所、二豚にですとオプシヌプリと言いまして穴あき山があるとか、あと、ウカエロ式と言いまして、熊の姿岩があるとか、あと、オキクルミの茶師と言いまして、オキクルミが、という生活文化をアイヌに教えたとされる神が、住んでいた場所。まあ、その茶師というのは砦とかですね、お城というふうに日本語では訳すんですけども、そういうところがあるんですね。ですから、本当であれば、二部隊にいらしたお客さんに、そういう、まあ、観光スポットと言えるかどうか分かりませんけど、そういうところを案内していくね、先ほどの高野慎弘さんがおっしゃってましたけども、そういうガイドさんっていうのかな、ツアーガイド、そういう人たちがいれば、もっともっとこのビラトリ町内または二豚の魅力をですね、発信できるのかなと、そのようなことを考えております。まあ、最後にですね、正樹さん、
はい、
あの若者として二豚をどういうふうにしていきたいかというのをちょっと教えていただけますか。
そうですね、今正直少し寂れた雰囲気があると思うので、
はい、
もっと活気のある町にしていきたいなと思っています。
ああ、なるほど、
はい。
まあ、校長先生ですね、はい、まあ、先ほどその二豚にはその何て言うんでしょうか、心温かい人たちがいて、小学校を中心にですね、盛り上げていこうという、そういう機運があるというお話があったんですが、これを発展させてですね、今後、二豚をよりその魅力的にするにはどうすべきかと、あの、お考えですか。
あんまり考えてないんですけど、ともかく一つ一つのことね、大事にして頑張るっていうか、一つ一つのことですね、そういうつもりで
います。あ、なるほど。はい。それでは、生田目さん。ちょっとあのまとめでお願いしたいんですが、村おこしとかその町おこしはですね、このラジオでどのようにそのできるのかなと。
そうですね、 まず第一にはみんながこうアイヌ文化について知るっていうこととか理解を深めるっていうところからだと思うんですね。そこから何を大事にして何をこう根幹というか基盤にしてやっていくかっていうことをまず考えるのが必要なのかなと思いますね。それでこうみんながそういういろんな情報を提供し合ったりメッセージを伝え合ったりして、こう一緒になってやっていこうとかそういうことを発信できる場にもなったらいいんじゃないでしょうかね。
そうですね。我々 FM ピッツァウシもですね、ぜひそういう方向でやっていきたいなと思っております。はい。スタッフによる座談会、後半も終わりに近づいてまいりました。テーマはですね、ピパウシはどこへ行く、ワイワイガヤガヤということで、私、茅野史郎と、関元子さん、そして生為恵理子さん、梅木時生さん、川上正樹さんの計5名のスタッフで、お送りいたしました。本日はありがとうございます。
ありがとうございます。